今日はゼカリア書第5章です。このところでは呪いの巻物について語られています。一節に、私が再び目を上げてみると、なんと一つの巻物が飛んでいた。非常にこれは不思議な幻であるわけです。この一つの巻物とは、三節のところに全地の表に出ていく呪いだという言葉が出てきます。ですからこの巻物は呪いの巻物、その中にはおそらくは呪われた者たち、そしてまたこの神様が忌み嫌うべきようなことがそこに記されてあったのではないかと考えられるわけです。逆に命の巻物っていうのがあるわけです。その中に名前が記されてあるものは、簡単に言うならば天国に入ることができる。しかしその呪いの巻物にもし自分の名が記されてするのいるのならば、それはこの三節に出てくるように、この盗む者は皆一方の面に照らし合わせて取り除かれ、また偽って誓う者は皆もう一方の面に照らし合わせて取り除かれるとあるわけです。悪を行う者は全て取り除かれる。悪を行っている者がそのまま天国に入れるっていうことはないわけです。神様の裁きは何か。それは悪を取り除いてしまうということになるわけです。じゃあ私たちはどうなのか。私たちにはイエス・キリストがおられる。イエス様はその呪いである十字架につけられて、私たちの身代わりとなってくださった。私たちが受くべきその罪の呪い、裁きをイエス様は受けてくださって、私たちの代わりに身代わりとなり死んでくださった。そのことによって私たちに対するその呪いの裁きは十字架によって一切代価が支払われているということであるわけです。そして私たちは呪いの書物から命の書物に名前が書き写されている。それによって私たちに救いが与えられているということになるわけです。イエス様は見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言われたわけですけれども、イエス様ご自身が私たちの心の中にあるその罪を取り除いてくださり、そしてまた私たちの名前を呪いの書物から命の書物に移してくださる。やがて神様の前に出るときに、私たちは十字架によって罪が許されていたということを知ることができると思います。そしてもう一つのこの不思議な幻があるわけですけれども、5節を見ると、目を上げてこの出ていくものが何かを見よと御使いが言っているわけです。出ていく、すなわちこれはエルサレムから出ていく。じゃあどこに行くのか。11節にシンアルの地にとあるんです。このシンアルの地とはどこかというと、実はバビロンのところということになるわけです。そして何が出ていってるのか。6節に、エパマスとあります。実はこのエパマスはかつて、エルサレムで不正が行われていた。その松の大きさを取り替える、穀物を仕入れるときには少し大ぶりのマスを使って多く入れて、そして売るときには少し小ぶりにして、そしてその差額を自分の懐に入れる不正が行われていた。ですからこのエパマスっていうのは不正を行っていたエパマスであったわけです。そしてそれは8節に、これは邪悪そのものだ。もうまさに邪悪な心、心の中で 不正を行って自分が儲けようとしていく、その邪悪そのもののエパマス、まあ、その中には一人の女が座っていたと7節にあるわけですけれども、しかしそれは男女関係なしに邪悪を行う者の姿ということになるわけです。そしてそれがシンアルの地に移される。11節にこの神殿を建てるためだ、そしてそこの台の上にそのマスを置くとあるわけです。実はバビロンというのは何を象徴しているかというと、それはこの世を象徴しているわけです。エルサレムは神の都です。神の神殿が建てられた。それとは対照的にバビロンではまさにこの邪悪な神殿が建てられる。そして不正を行うそのエパマスがその台の上に据えられる。そしてそれを人々は拝む。まさにそれは偶像礼拝であるわけです。まあ日本でも正月三が日の時にもう商売繁盛を願って神社やお寺に行く人たちが多くいるわけです。それはもう自分が儲かるように、自分に利益が来るように、もうまさにそれはある意味このバビロンのエパマスを拝んでいるような人たちの姿ではないだろうか。やがてこうした邪悪も実は取り除かれる、滅ぼされるということを知らなければならないわけです。大事なことは私たちの心の中からこのような邪悪な心が取り除かれるということではないかと思います。そしてそのために必要なのは実は十字架の血潮である。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。私たち自身が実はその邪悪な心を内側から取り除いていただく。そして私たちが清いものとして神様の前に出るということになるわけです。ゼカリアはその幻を見させられた。そして今私たちはこのゼカリア書を読んでいるということであるわけです。私たちは何をなすべきか、このことを通して神様の前に清く、そしてまた正しい、そのような生き方をなすものとさせていただきたいと思います。